そんな雑貨店。はい、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、
あれ終わり
今日はちょっと透かしてみました
いらっしゃっていただいて光栄でございます、
うん、
いらっしゃっていただくばかりではなくてですね、
はい、
私もちょっと出かけてまいりまして、また
お、どちらへ。
今回はですね、上野国立科学博物館に行ってまいりました。
おお。
ここでは今ですね、恐竜博をやってるんですよ。
うんうん、
面白かったですよ。
おお。
大きい大きいティラノサウルスの化石とか、
うん、
それからね、それよりも大きいスピノサウルスっていう肉食恐竜の化石とかが来てまして、う
ん、はい、
大変面白かったんですが、何が面白いって言ったらね、
はい、
来てる子供たちの反応、
お、
展示の仕方もとっても素晴らしかったんですね、
うん、
ティラノサウルスの顔の部分のですね、化石の顔の部分の下に入れるんですよ、
はい、うん、あ、それは面白い。
そう、顎の中に入れるわけじゃないんですけど、
うんうん、
あの普段化石ってなんとなく横から見るような感じでしょ。
そうですね。
でもね、展示の仕方がちょっと工夫してあって、うん、顔を下から見上げることができるんですね。
へえ。
で、ちっちゃい子供がそれに気づかなくって、
うん、
お父さんお母さんにほら上見てごらんってやれて、クッと見たら、
うん、
ティラノサウルスの巨大な顔が顔だけでね、
うん、
やつは 1.5 メートルあるんですよ。
大きいですよね。
それに気づいてうわーって叫んで泣くっていうね
見慣れない方向だとやっぱ怖いんですかね
そういう反応を見て楽しんできましたというわけで、
はい、
恐竜博があまりにも、まあ、正確なとこ言うと、うん、恐竜博で見た子供があまりにも面白かったのでは
い、はい、
今日は恐竜のお話をしようと思うんですけれども、
うん、
恐竜についてのね、学術的なアカデミックなお話は村内理科の時間 B という村内プロジェクトの中の番組を聞いていただいて、
はい、
我々は雑貨店ですからね、
うん、
恐竜について全く役に立たない話を本日していこうと思います。
全くですか？
全くですね
そうですか。
大きさがこうでねとか、
うん、
こういう生態でねなんていう、
うん、
かっこいい話はですね、うん、そんな理科の時間 B の方でパーソナリティの吉安さんと香里さんにかっこよくしていただいて、
うん、
こちらはですね、何の役にも立たないだからっていう話をお送りしていこうと思います
へえ。
それでは本日もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。そんな雑貨店。さあ、それでは恐竜の役に立たない話をしていきましょうよ。
はい。
恐竜いくつかね、皆さん、下平さんも知ってる恐竜あるんじゃないかと思うんですけども、
うん、
冒頭で言ったね、ティラノサウルス、
はい、
ね、それからプテラノドン、
うん、
それから日本が誇る双葉スズキ竜なんていうね、
うん、
こういったのがいますけれども、
はい、
さあクイズ下平ですよ。
来たよ。
今言いましたティラノサウルス、
はい、
プテラノドン、
うん、
双葉スズキ竜、恐竜じゃないのがいます。ふふーん、お困りですね
言ってる意味がよくわからないんですけど、
恐竜じゃないのがいるんですよ、今言った中に。さあ、恐竜じゃないのはどれでしょう。さあ、リスナーの皆さん、また久しぶりに勝負ですよ、下平さんと。
プテラノドン。
正解。
わーい。
と思うでしょう。
あれ違うんですか。
今回は答えが2つあるんですね。2 双葉鈴木流も恐竜ではないんです。
へ
え。いやいやいや、一般的にはね恐竜って言うと思うんですよ。
うん。
だけども実はですね、プテラノドンって翼竜っていう種類なんですね。
はいはい。
翼の竜と書きます。
うん。
それから双葉鈴木竜、これ首長竜っていうんですね。
うん。
翼竜とか首長竜っていうのは実は恐竜とは種が違うんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。ちょっとだけね学術的なことを言っときますとね、
うん、
恐竜っていうのは三畳紀後半に現れた巨大な爬虫類のことを言います。
はい。
翼竜と恐竜はですね、三畳紀前半から中盤にかけて恐竜と枝分かれしてるんですね。
へ
ー。で、首長竜と恐竜は古生代ペルム紀というところで分かれてますんで、まあ、恐竜が現れるずっと前に枝分かれしちゃってるんです。
はあ。
なので恐竜に入らないんですよ。
そうなんですね。
そうなんです。で、ちなみにもう一個言ってますとね、
うん、
ティラノサウルスってジュラシックパークって映画で、まあ、主役級の活躍だったじゃないですか。
はい。
ところがですね、ティラノサウルスはジュラ紀にはいませんでした。ティラノサウルスが出てくるのは白亜紀っていう時代なんですね。
あ、時代が違うんですね。
そうなんです。ジュラシックパークっていう映画僕大好きなんですけども、
うん、
あそこにトリケラトプスとかね、
はい、
首の長いディプロドクスとかね、
うん、
それから獰猛なベロキラプトルなんても出てくるんですが、
うんうん、
これみんな白亜紀なんですよ。ジュラ紀にはいません。
じゃあジュラじゃないんですね。
ジュラじゃないんです。本当はね白亜キックパークになるんです。
言いづらい。
英語なので違うとは思うんですけども。でもほらやっぱり閉まらないでしょ。
うん、全然。
なのでね、音的にかっこいいからジュラシックパークなんですね。さあさあ、いくつか恐竜いますけれども、
はい、
まあ、役に立たない知識ですから、ここからは本当に、
うんうん、
あのね、言いづらい名前とか変な名前の恐竜たちっていっぱいいるんですね。
うん。
まずちょっと可愛い方から言ってみましょうか。
はい。
可愛い名前、これ恐竜に聞こえないですよ。ミンミ、ミンミ、可愛いでしょ。
うん、かわいいというか恐竜ですかっていう感じですね。
歌手にねこの名前の方いますけどもね。ミンミさん。
はい、まあ確かにいらっしゃいますね。
ええ、名前が3文字でミンミ、体長3メートルぐらいの草食恐竜です。
は
い、
うん。
名前がどっからついたかって言いますとね、
はい、
地名からついたりすること多いんですけども、
うん、
このミンミちゃんも地名からついてるんですが、
はい、
化石が発見された近くの交差点の名前からついてます。
交差点ですか。
はい、なんてピンポイントな
地名といえど、
地名といえども交差点なんですね。
うん。
ピンポイントのとこからつけましたね。
ずいぶんピンポイントではないですか。
はい。で、もう一個可愛い名前のやつご紹介しましょうね。
はい。
バンビラプトル。
うん、うん、
可愛いでしょ。
バンビって小鹿ですか。
そうです、あの小鹿のバンビです。
あ、そうなんですね。
はい、発見されたのが子供の化石だったんですね。
はい。
なのでディズニーのバンビからついてます。じゃあラプトルってとこ何なのかと言いますと、
はい、
ラプトルはですね泥棒です。
え、
ラプトルっていうのは泥棒って意味なんですね。
へえ。
なので小鹿泥棒と。
うん、
可愛いんだかなんだかわからなくなりました。
うん、なんか獰猛っぽく聞こえます
ね。そう、確かにね、ラプトルっていうのは獰猛なんですよ。
うん。
ただね、この名前ついてるのはかっこいいのいましてね、
はい、
恐竜の一番最初の恐竜とでも言ったらいいんでしょうかね、祖先といいますか、うん、エオラプトルっていうのがいまして、
はい、
ラプトル当然泥棒って意味なんですけども、
うんうん、
エオラプトルっていうのはかっこいいんですよ。これ名前意味が暁の盗賊って意味なんです。
暁の
盗賊、急にかっこいいでしょ。
うん。
他にもねこんなのいますよ。エオティラヌス、
うん、
夜明けの暴君。
エオが夜明けですか。
まあその通り。
おお。
でかっこいいのはここまでですね。
うん。
かわいそうな名前たちもいるんですね。
かわいそう。
はい、じゃあ行ってみましょうか。
うん。
かわいそう度合いがまだ少ないやつ。
はい。
ゴジラサウルス。
それはゴジラのゴジラですよね。
まさしくその通り。名前付けた人がですねゴジラのファンだったんですって。
ゴジラ自体恐竜みたいなもんじゃないんですか。
ゴリラとクジラのね、
はい、
ハーフっていうかそこから取りましたもんね。
うん、
でこの名前付けた人がですねゴジラ大好きで、はい、よしせっかく発見したからゴジラって名前付けちゃえと、
はい、
ゴジラサウルスって名前付けました。実はですねガメラもいるんですよ。
おお、
これは恐竜じゃないんですけども本当に、
うん、
あの昔々っておっきなおっきなカメっていましたのでね、
はい、
そのカメにシネミスガメラっていう名前がついてます。
本当にガメラなんですね。
ガメラなんですね。でもこれらはまだまだ可愛い操作加減で言うと少ない方です、
うん、はい、
もうちょっといきましょうか、
はい、
美味しそうな名前トロサウルス、
うん、うんうん、なんか柔らかそうですね。
ちょっと美味しそうでしょ、
うん、
でもね意味はね突き刺すトカゲって意味なんですよ。
へえ。
トリケラトプスに似てまして、
うん、
頭にね大きい角があるんです。
へえ。
これで突き刺すだろうから突き刺すトカゲトロサウルス、
うん、
ちょっと美味しそう。さあどんどんかわいそうになってきますよ。
はい、
ガソサウルス。
ガソ、
ガソサウルス、
うん、
サウルスはねよく恐竜についてる名前ですけども、
はいはい、
まあ、サウルスってトカゲって意味なんですけどね、
うん、
このガソ、ガスって意味なんです。でなんでこんな名前になっちゃったかっていうと、
うん、
ガス会社が発掘のスポンサーだったので。
あ、なるほど。
意味はガス会社のトカゲです、
うん、
さあまだまだかわいそうシリーズいってみましょうか。
はい、
これはねパッと聞くとちょっとかっこいい、アンズワイリエイ、
うん、語感はかっこいいですよね。
途中まではねすごくかっこいいんですよ、
うん、
地獄から来たニワトリ。
ニワトリ、
はい、地獄から来たニワトリ、アンズワイリエイ、
うん、なんかすごくすごく凶暴そうですね。色が悪いとか。
あ、そうなんです。これね大きさ的にも色的にも形的にも、
うん、
地獄から来たニワトリまさにそのまんまっていう感じなんですよ。
へえ。
大きさね 1.5 メーターぐらいあるんですね、
うん、
で鋭いくちばしがあって、
はい、
なんかね攻撃されそう。あ、なんかニワトリを地獄で飼っちゃうとこうなるかなっていう感じはする。でもなんかニワトリって響きがね、地獄から来たニワトリ、アンズワイリエです。
うん、なんか強いんだか弱いんだかって感じですね。
ね、それからねエルビサウルス、
うん、
エルビサウルス、エルビスサウルス、エルビスプレスリーみたいなリーゼントが頭に乗っかってるんですよ。まだまだありますよ。ユタラプトルスピルバージ、
うん、
もう想像つきました、
うん、
スピルバージでしょ、
はい、
スピルバーグから名前取ってるんですよ。
本当にですか。
本当です。これねジュラシックパーク第一作が公開された頃に発見されたんですって。でアメリカのユタ州で発見されたのでユタラプトル、そしてスピルバーグにちなんでスピルバージ、ユタラプトルスピルバージ、
うん、安易というかなんというか
ねえ。でもねスピルバーグ関連ではもう一個かわいそうな名前のがいまして、
はい、
これかわいそうっていうのはね、誰がかわいそうって僕が一番かわいそう。
え、
すごく言いづらいの。
はい、
じゃ深呼吸していきますよ。
はい、
ジュラッソサウルスネゴデアペフェルキモルム。
うん、言いにくい。
さあリスナーの皆さんリピートアフターミー、ジュラッソサウルスネゴデアペフェルキモルム。
うん、
下平さんリピートアフターミー。
言えません。ジュラ
むちゃむちゃ言いづらいんですよこれ。
ジュラッソ
ジュラッソサウルス、え、もう一回言わせようとしてますか。ここジュラッソこれね、
うん、
ジュラシックパークなんですね、
はいはい、
要するに、
はい、
でジュラシックパークにちなんでるんですが、
うん、
後半意味わからないでしょ、
はい、
後半はですねジュラシックパークの第一作の主要登場人物の頭文字を全部つなげてあるんです。
ああ、わけわかんないですね。
もうね、旗迷惑。
うん。
まあ、しかもね、スピルバーグが発掘団体に多額の寄付をしていたので、この名前になったらしいんですが、こういう名前の付け方はしないでいただきたい。
はい。
今はね、これらの恐竜たちはもうちょっと名前が整理されたり、
うん、
実はこの種類だったねってことになって統合されたりして名前が変わっちゃってるのもいますけれども、
うん、はい、
こんな風に変な名前を持っちゃったかわいそうな恐竜たちもいるんです
うん、うん、
そしてね、もう化石って今でもね発掘されてますけども、
はい、
一番最初に化石が発掘されたのは、まあ、もちろんずっと前から変な骨があったよとかってことはあったんですけども、うん、まあ、恐竜として認められた化石っていうのは1825年にイギリスのお医者さんのギデオン・マンテルさんが発見したんですね。
はい。
で、そこからですね、どんどんどんどん化石の発掘競争っていうのが起こってまして、
うん、
化石が理由で戦争も起こってるんですよ。と言いましても国家間の戦争ではありませんでね、
うん、
個人間で戦争と言っていいような化石発掘競争が行われてるんです
はあ、
これね、ボーンウォーズ、本当に化石戦争って名前がついてるんですね。
うん、
多分ね、まあ、お互いにライバル同士で、俺はこんなの発見したとか、俺はこんなの発見したぜって競争したんだって思われるかもしれませんけども、
はい、
戦争って名前がつくぐらいですからね、
うん、
そんなに甘いものではないんですよ。
うん、
アメリカのね、オスニエル・チャールズ・マーシュさんと、
はい、
エドワード・ドリンカー・コープさんの争いは凄まじくてですね、
うん、
お互いの発掘現場にね、
うん、
こっそり偽物の化石を埋めておいたりなんかあいつ今発掘しそうだぞって言うと、
うん、
銃で撃ったり、で自分の発掘が終わって、もしかしたら発掘終わって撤退した後にライバルがやってきて、さらに掘ったらもっとすごい化石が出ちゃったりするかもしれないでしょ、
うん、
自分の化石発掘が終わったらその場所をダイナマイトで爆破したりするんです、
うん、いやー
恐ろしいでしょ。
恐ろしいというかもったいない。
もうね、恐ろしいのは恐竜ばかりではなく、
うん、
人間もかなり恐ろしかったんですね、
うん、
はい、そういうわけでございまして、
はい、
今週は恐竜の話とは名ばかりのちっとも学術的ではないかわいそうな恐竜たちを主に紹介してまいりました。
はい、
さてさて、この番組ですね、たくさんメールをいただいておりまして、
はい、
今回は質問メールをいただいてます。じゃあそちらを下平さんからご紹介お願いします。
はい、ひとしさんからいただきました。こんにちは、いつも楽しく拝聴しています。私たちが住む大垣市は松尾芭蕉の結びの地として有名な場所で、町中に俳句の石碑などが数多くあります。次男勝樹は街角の石碑を見ながら、なんで五七五なのとぽつりと質問してきましたなんでってなんでだろう、和田さんなら子供たちに分かりやすく教えていただけるはずと思いメールいたしました。よろしくお願いします、というメッセージでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この方おそらくですね、
はい、
そんな理科の時間 B によくメールをくださる3兄弟のパパなのかなと思いますが、
はい、
勝樹くんのお父様、
うん、
ご期待に添えるかどうか分かりませんが、
はい、
あの五七五っていうリズムが、
うん、
気持ちがいいからなんですね、単純に。で、なんでこのリズムが気持ちがいいのかっていうのは、まあ、日本語独特の音であるとか、
はい、
それから自然環境から得るものとかいろいろあると思うので一概には言えないですし、逆にずっとこのリズムを聞いてきたから気持ちよくなっちゃってるんだっていうことも考えられますので、
うん、
こうなんだっていうのはなかなか難しいんですけども、
はい、
日本人のリズム的な感覚にとても合うんですね。でもうちょっと詳しく説明を頑張ってみたいと思うんですが、
はい、
もともとは五七五と七七が延々続く形のもので、
はい、
この歌はレンガと呼ばれ宮廷で貴族ばかりが読んでいました。そのうちに遊びやシャレを多くして俳諧というものになります。
うん、
俳諧の はじめのとこの五七五、これをホックと言っていました。俳諧のホックというのを省略し、俳句と呼んで親しまれます。というふうに五七五七七で延々レンガの形で説明していましたが、いかがだったでしょうか。
うん、なんか途中からあれって思いました。
多分ね、あれって思ったのが僕たち日本人の体に染み付いているリズムなんだと思うんですね。
うん、
なので勝木くん用にはこのリズムがね、僕たち日本人の耳にはとっても気持ちがいいから、この形が残ってきたんだよっていう風にして説明してあげると分かってもらえるかもしれません。
はい、
ひとしさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、はい、そろそろお時間となってまいりましたので、
うん、
下平さんに今週もお知らせをお願いしたいと思います。
はい、お知らせしちゃいます。この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp、 zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというポッドキャストチームでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログも読んでいただくことができます。ホームページアドレスはそんない .com、 sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、 sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。上野の国立科学博物館で開催中の恐竜博は6月12日までですので、ご興味おありの方はぜひともお出かけください。
はい、
もしね、遠くて行けないよっていう方は、結構ね、恐竜博って日本中巡回してたりしますし、
はい、
あとね、恐竜に興味がある方は福井県に恐竜博物館とっても大きいのがありますのでね、
おー、
そこも行けないよっていう方はぜひとも巡回する時を待っていただいて、
はい、
ご自分の目で見るとやっぱりね、写真とかと違って迫力がありますのでね、
うんうん、
ぜひとも足を運んでみてください。
はい、
それではそろそろお時間となりました。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
リスナーの皆さん、こんにちは。本日私は上野科学博物館で絶賛開催中の恐竜博にやってまいりました。早速中に入ってみたいと思います。中に入ると小さい恐竜化石が何体か、1メートルあるかないかぐらいですかね、並んでおります。小さい恐竜化石だと迫力がない代わりに、細部までまじまじと見ることができて、全体の作りがよくわかりますね。上の方を見ると、系統図でしょうか、恐竜たちがどこでどう枝分かれして進化したのかというのがわかるようになってます。大変把握しやすいですね。中に入るとあんまり大きい声で喋ることができません。先ほどもお子様たちにちょっと変な目で見られてしまいました。今回の恐竜博の目玉、ティラノサウルスとスピノサウルスの全身骨格が飾られている部屋にやってまいりました。大きいですね。スピノサウルス、ティラノサウルスよりも大きいんですね。これは化石の姿勢も昔とは随分違って、今はもうゴジラみたいに直立している恐竜はいません。研究が進むとこうも変わるのかといういい例であります。研究が進むといろいろ変わってくるもんだとは思いますが、もはや恐竜に羽毛があったというのは常識になってきてるんでしょうか。今目の前に羽毛の生えた恐竜の模型というよりは、もはや剥製に見えるものが置いてあります。若干出来が良すぎて気持ちが悪いのか、この周辺にはあんまり人がいません。 席の近くに来て初めてその存在に気づいてびっくりして泣いちゃったお子さんがいらっしゃいました。お母さんに連れられてどこかに行ってしまいましたが、彼は大丈夫でしょうか。皆さん聞こえてるでしょうか。今回の恐竜博のもう一つの目玉と言ってもいいかもしれません。恐竜の鳴き声です。パラサウロロフスという恐竜の顔のイラストがありまして、そこを触るとパラサウロロフスが泣いてくれるんですが、さっきから小さいお子さんがパラサウロロフスのイラストをバッシンバッシン殴っております。お母様も一緒になって殴ってらっしゃいます。そんなに殴らなくてもパラサウロロフスは泣いてくれるはずなんですが、比較的力強くお二人で殴ってらっしゃいます。恐竜の鳴き声がもはや悲鳴にしか聞こえません。さあ、博物館のお楽しみの一つ、グッズ販売のコーナーにやってまいりました。さまざまなグッズが売っています。バンダナとか T シャツとか、そういった定番グッズの中にやはりありました、茶碗です。どうしても我々日本人はグッズを作るとなると茶碗を作りたくなってしまうようです。そして何でしょう、至る所にディズニー映画アーロと恐竜のグッズが置かれています。タイアップでもしてるんでしょうか。さすがディズニー、こういうチャンスは逃しません。さあ、見てまいりました恐竜博、6月12日まで開催となっております。ボリューム的にはそれほど大きくはないんですけれども、恐竜博に入る料金で常設展も見学することができますので、ぜひとも足をお運びください。